ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。前向き人生を送る具体的ないろいろなことをご一緒に考えようというふうに思っておりますが、第2回目ですね。次第に具体的な指針に入ろうと思ってるんですが、まず第一に非常に大きな我々の心構えみたいなのがありましてね。その一つがまず不幸な人たちを尊敬してはいけないと。これは後でご説明します。不幸な人たちは不幸な人たちの理由があるんですね。もちろん。ですから、不幸な人たちをあまり見本にしちゃダメなんですね。ところが人間はね、不幸な人たちに注目してしまう癖っていうか、行動パターンがあるんですね。それをまずお話をいたします。それから2番目にはですね、これ逆のことなんですけど、日本人にはいいところがあるんですよ。もちろん性格もいいし、真面目だし、誠実だしっていうね、いいところいっぱいあるんですね。ですからこそ、日本は世界の優秀人種で、ただ一カ国だけ植民地にならなかったわけですね。もちろんこれに対してはリベラルの人たちが、そうは言ったって中国がとか言ってるけど、中国の領土は半分以上は、ヨーロッパ列強に支配されてたわけですから、日本で言えば、四国だけで中国だと言ってたようなもんですからね。そういうことを言う人が我々を不幸にしてるんです、実は。リベラルの人たちっていうのはね、本当に悪いことするんですよ。それがまた知識人なもんですからね。言い方もうまいし、ちょっと洒落てるしね、見かけも、ということなんですが、いずれにしてもここではまず、日本人の良いところを貶めてはいけないんですよね。一番典型的には最近のこういう現象の一番典型的なのは、日露戦争から太平洋戦争までの間のですね、40年間ですね。2000、まあ2000、1904、1904年から、1945年までですから、ほぼ、40年とか41年とか、この間はですね、日本は本当に苦しい時代だったわけですね。この時代の日本をさらに叩く。悪いこと言う。例えば、軍国主義であったとかね。それから日本がアメリカを奇襲したとかね。全部嘘ですから。それを巧みにアメリカの戦後の作戦に乗って、自分だけいい子になろう。これも、簡単に言えば朝日新聞つってもいいし、最近の NHK の放送つってもいいし、それから、知識人と言ってもいいんですけどね。自分だけ良くなりたいっていう人たちが、日本人全体を貶めて、自分だけ良くなろう。中国共産党の昼間乗ったりしてるわけですね。例えば、靖国神社。靖国神社なんてのは、これ詳しくまた言います。個別のことは詳しく言いますが、例えばどういうことを言ってるかっつったら、靖国神社みたいな、その国のために命を捨てた人の共通のお墓とかお参りするとこってどこでもあるんですよ。どの国でも。そういうね、インテリとかね、その知識人っていうのは、アメリカはなんか、アメリカのしたことはみんないいことだってありますからね。アメリカのアーリントン墓地なんか行ったらね、参拝なんかしちゃってんですよ、お墓に。あれは南北戦争の、多分僕の記憶では李将軍かなんかの自宅を借りて最初あそこに、南北戦争で命を落とした兵士のお墓作ったんですね、多分。それでだんだんそれが大きくなって、今はもう本当に、もうベトナム戦争とか日米戦争とかもう山ほど、若者が、アメリカの若者が命を落としましたからね。できるだけ宗教色のないように、やっております。で、靖国神社は宗教じゃありませんからね、あれ。そういうことでも知識人は言うとね、やっぱり知識人だからみんなもそれが本当かと思っちゃいますからね。宗教っていうのはですね、三原則があるんですよ。教祖がいること、教典があること、戒律があることなんですよ。ですから、ある宗教に偏って国が行動しちゃいけないんですよ。それは教祖がいて、それから、教団が必要な場合もありますけどね。それで、やっぱり聖書みたいなものがあって、そして戒律がある。行動パターンも限定されてる。だから国が関与しちゃいけないんですよ。政教分離っていう時の政治と宗教の分離っていうのは宗教側に教えがなきゃいけないんですよ。教えがあるから多くの人はそれと違うわけですよね。キリスト教とイスラム教が違うのはあれ同じ宗教なんですけどね。神様同じですからね。同じ神様ですから。ただ後世に二つに分かれたわけですから、キリスト教とイスラム教、ユダヤ教っていうのは、 まあ、日本で言えば仏教の宗派みたいなもんですね。ただ、仏教とかキリスト教とかユダヤ教って教えがありますから、教え同士が衝突しますんでね。それで、国なんかのように第三者的な機関は宗教の行事をしちゃいけない。神道は宗教じゃないんですよ。もうね、本当に知識人たちずるいですからね。神道の教祖は誰なんですか？天照大神じゃありませんよ。あれは別に神道の教祖でも何でもないですね。日本の神様ですからね。それはギリシャのゼウスは宗教かって、どの宗教ですかって言われたって困るわけですね。で、神道には、日本の神道には教えがありません。教祖もいないから当たり前ですけど教えもありません。これ原始的な宗教じゃないんです。宗教はどんなに原始的でも教えがあります。これをやっちゃいけない、これやっていいっていう教えがありますね。だけど、ここのお聞きになってる日本人で、日本人ならわかりますけどね。インテリみたいに嘘つかなければわかるんですが、お宮さんに行って、祝詞をあげてもらって、もちろんお宮さんにお参りしたって、ただ手を合わせるだけですよ。手を合わせるのは、こうやって拝むのはね、あれ日本式だと思いますけど、キリスト教もこれです。同じですね。それは宗教的な行為の印であってですね、全然あれなんですよね。それから、あれはだから全国っていうか全世界人間が形を取るときの一つの形なんですね。自然を敬うとかね。そういうやつですから。それからお亡くなりになった人を弔うとかね。もう宗教とかそういうのと全然違うんですね。で、戒律もないんですよ。ですから全然宗教じゃないんです。あれね、原始的なっていうけど原始的じゃありません。原始的でも宗教は宗教です。やっぱ教えがありますね。必ず。だから教えを守るという点で国の行事にはなりにくいんですね。ただ、日本の神道は教えがありませんから、靖国神社は宗教ではありません。宗教行事でも何でもありません。っていうのは、例えばね、いっぱい証拠があるんですよ。日本は仏教の寺の中に、お宮さんが、神社があるのはいっぱいあるんですよ。それはね、宗教だったら一緒には入れないんです。だけど、仏教は宗教ですけど、神道は宗教じゃないんでね、別に日本の文化として二つ共存してもいいんですね。薬師寺に行けば、薬師寺には立派なお堂があってね、仏教ですが、その境内の中にお宮さんがありますよ。それは、そういうのいっぱいありますよね。だから、それを神仏習合なんとかって名前なんかつけますけど、もともと宗教と宗教じゃないやつを比べてるわけですから、もうどうにもならないわけですね。で、その靖国神社を参拝するのをこう嫌がるっていう日本人がいるんですよ。日本人が日本人を貶める。これに参加しちゃダメです。というのはね、これ思想の問題じゃないんですよ。暗くなっちゃうんです、生活が。そういうこう、デタラメをやりますとね、やっぱり適度なものは必要ですけど、日本人であれば日本を愛して、日本人が好きで、日本をしっかり守って、日本の土地も守るっていうのを一括してなきゃいけないんですよ。国はなくなってもいいけど、日本を愛するなんてありませんからね、その矛盾したことは。これは海外行きましてね、日本のインテリが知識人がみんな困ることなんですよ。海外に行きますとね、僕なんかもそうでしたが、日本のことを話してくれって言われるんですね。そうすると、もともと日本を貶めている知識人が多いんで、勉強してないんですよ。天照大神もよく知らないんですよ。で、当然外人は天照大神とかその聞いてきますからね。日本人の中心となる神様で古い神様。まあ言えばギリシャでゼウスとか、アポロとか、そういう神様が、どういう神様ですかって言われたって、わからないって。これで、みんな恥ずかしくて、赤面して帰ってくるんですよ。だからそういうことないようにしなきゃいけないんですね。日本人が日本人の良いところを、ね、貶めてはいけない。貶めてはいけない。これはまあ当然ですよね。もう世界の常識中の常識。だから、1904年の日露戦争から1945年の大東亜戦争の終わりまでですね。これは本当に辛い時期でした。日本にとっては。対外戦争を本格的にやったっていうのは日本の4万年の歴史の中でそこだけですからね。ですからそれも歴史的によく分かってなければいけないし、その中でどんなに世界中の白人から囲まれて多くの圧力を受けたかっていうことも分かんなきゃね。ところが、日本人で、1904年の日露戦争の開始から、1945年の 大東亜戦争の終わりまであれだけ日本人が頑張ったのに、そして今の我々の繁栄があるにもかかわらず、日本人を落としめてるのがいるんですよ。そういうことでは自分の人生が前向きにならないし幸福にもなりません。だからこれは、日本の知識人がいかに日本を苦しめたかっていうことよくわかりますがね。今でも学術家いやそんなこと言っておりますから。まあおじいちゃんで、頭もよく回らない人が言うのはもうしょうがないからですね。しょうがないとかいうことですね。3番目が他人の悪い面を知ろうとしてはいけないってこと。これは一般的には女性の方がそうなりやすいんです。それは別に女性男性の問題じゃなくて、家庭的なこととかそういうことに中心がある人は、どうしても人に関心がいっちゃうんですね。やっぱり女性で科学技術に興味があるとかね、歴史に興味があるとかいう人はいますよ。もちろんいますけども、そんなに多くないんです。それはやっぱり人間というのは自分の仕事とか自分の環境に近いところに興味が湧くのはしょうがないですね。だから僕なんかも科学とか、電気とか、それから歴史とか、天文とか、天文もやっぱり同じ人少ないですね。だから、それは別に男女の脳の差でもあるけど、やっぱり一つは生活の差なんですよ。で、男でもね、人の悪口ばっか言ってる男います。やっぱりそれはね、やっぱり生活が良くならないですね。っていうのは、人間にはみんな欠陥があるんですよ。それをね、ほじくり出したらね、それはいっぱいあるんです。それでまたその他人の欠陥をほじくり出すのはいいことではないんですね。ところが最近 SNS なんか、ものすごく発達しましてね、もうとにかく、人の悪口ばっかり記事にして、それは結構見る人が多いんですよね。人の悪口はみんな興味あるから。だから人の悪口を言って、見る人の数を増やして、金を儲けようってのがいるんですよ、もう。立ち悪いのの集合体ですよね。悪口を言ってるか、中にはね、まあ SNS だから見なきゃ見ないでいいのに、見て、心が沈んで、韓国なんか有名な人が自殺しましたよね、女の人で。日本でも自殺寸前ってのはいますよ。どういうことですかね。僕一回日本の中で、私の原子力発電かなんかに関する発言にものすごく文句を言ってた女性がいるんですよ。で、僕の大学まで、その頃僕の大学まで勤めてました。大学まで電話があったらしいんですね。で、私の関係の女性がそれを電話取って、武田先生はそういう先生じゃありませんよと。あなた何を根拠でそんなこと言ってんですかって返事してくれたらしいんですよ。それを知って僕はもう一回、その人はちょっと公の人でしたから、公の電話で繋がりますからね。その女性に電話して、最初は猛烈な勢いで僕に食ってかかりましたけど、それで僕は、まあ、30分ぐらいも電話しましたかね。自分の意思も話をして、それでその人の攻撃がやみましたね。だって、根も葉もない攻撃なんですよ。で、根も葉もない攻撃を僕がなんかしたと思って錯覚してるわけですね。で腹立ててるわけですね。で、人の悪口ってのはそういう風になっちゃうんですよ。僕の悪口を言ってる人は僕とは直接的には顔を合わせません。なんで合わせないかって言うと、特に公の場がいいんですけどね。公の場で顔を合わせたらちゃんと僕はこうですからって言いますからね。だから、それで終わりになっちゃうんですよ。だから、他人の悪い面を知ろうとしてはいけないんです。特に SNS はそういう傾向があります。例えば政治ですと、新しい党を作るなんていいことでしょ？まあ、新しい党じゃなくてもいいんだけど、そういう積極的な行動はいいことですよね。日本を良くしよう。そっちの方はほとんど、そういう SNS の悪い人って記事にしないんですよ。それでなんか揉め事が起こったり、その党を解散したりするときにわーってやるんですよ。つまり悪いことだけ関心があるっていう、残念ながらそういう人が多いんですよね。そこに使ってしまいますと、それは前向き人生にも幸福な人生にもなりません。これは一番の不幸な人たちを尊敬してはいけないと同じように、不幸な人たちの行動ばっかに注目してる。つまり悪いこととか揉め事とか、そういうことばっか離婚にはものすごく興味があるとかね。それからまあ本当はこれぐらいいいかもしれないけど、何かこの前のフジテレビのレイプ事件、ああいったものも軽く知っとく必要あるけど、根掘り葉掘りはダメなんですよ。それは自分の人生に悪い影響を与えますから。だからここで私が言いたいのは、自分の人生が前向きで明るくて幸福になる、なろうと、もし思うなら、もう絶対思うと思うんですよ。不幸になってね、悪くなるのはいいことない。だけど人間は、逆の興味を持ってるわけですよ。 人の悪口を言いたい、人の悪いことを言いたい、人の悪いことを知りたいっていう気持ちがあるわけですね。まあ、時々そういうのは人いますよね。掘り葉掘り他人の家庭の悪いことを聞き出して、それを周りに言いふらす。あの行為っていうのは本人を不幸にするための行為ですからね。ちょっと考えてください。つまり、前向きで幸福な人生を得るためには、不幸な人たちを尊敬してはいけない。これ明日はちょっと内容をよく説明します。そんなことはしてませんよって言うけど、すごくしてるんですよ。それから、日本人の良いところを貶めてはいけない。だから日本人の良いところを悪く言うってことは自分も日本人ですからね。結局に自分も悪くなっちゃうんですよ。それから他人の悪い面を知ろうとしてはいけない。ああ、そんなこともあるんだろうな、人間ですからってそういうふうに言っといて、できるだけそういう話題を避けるということが極めて大切だと思いますね。前向き人生、幸福な人生を送る悪い面での3つ、これをここに挙げましたので、ご参考になってください。